お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記7章2節から73節と8章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記7章の学びをしていますが、エルサレムの町を守るために門営を任命したことに加えて、ネヘミヤは歌うたいを任命しました。その一つの理由として、次の章でネヘミヤが次のように言っているのがわかります。ネヘミヤ記8章の10節。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。この箇所の訳は、英語では、The joy of the Lord is your strength と訳されており、つまり、主の喜びはあなた方の力であるとなります。賛美の霊は力の霊でもあります。これは私たちが喜んでいる人々の集まりでなければならないことを意味しますが、しばしば現代の教会には喜びが欠けているのではないでしょうか。教会は幸せな人たちによって構成されてはいないのです。確かに彼らは面白い話に笑ったり、食事会を楽しんだりはしますが、バイブルスタディは彼らの喜びではありません。教会の中でトラブルを起こす人たちは、一般的に言って御言葉の学びを喜ばない人たちです。エペソ人への手紙5章の18節から19節でパウロが次のように言っているのは、御霊に満たされたクリスチャンの印を説明しているのです。エペソ5章の18節から19節。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。使徒賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。ここに書かれている詩とは、賛美をするという意味でもあります。また賛美という言葉は、神様に完全であることを期するという意味でもあります。ですから私たちは主に向かって心から、聖なる、聖なる、聖なるかな、万軍の主と歌うべきです。そしてそのことが私たちの人生に大きな喜びをもたらし、そして力となるのです。ある牧師の書斎に次のような言葉がかけられていました。主がそこに住んでおられるとき、心の中に翻る旗は喜びである。あなたが神様の御心の内を歩んでいるとき、あなたの人生には喜びがあります。門営と歌う隊に加えて、レビ人たちが任命されました。彼らはユダヤ人たちの牧師でした。神様は牧師を召されます。もし神様があなたを牧師に召されたのなら、神様があなたのために道を開かれます。つまり神様があなたに仕える場所を与えてくださるのです。ネヘミヤ記7章の2節。私は兄弟ハナニとこの城の司ハナヌヤとにエルサレムを治めるように命じた。これはハナヌヤが誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたからである。ハナニはネヘミヤの血のつながった兄弟ではなく、ネヘミヤの仲間でした。 ハナニはエルサレムのリーダーたちの一人で、一章に書かれているようにネヘミヤにエルサレムの状況を報告しました。ですからネヘミヤはもうすでにこの人を知っていたことになります。ハナニは神学校に行ったという理由でこの地位を受けたのではありません。彼は誠実な人であり、多くの人に勝って神を恐れていたから、この奉仕に任命されたのでした。確かに神学教育を受けた人や、教養のある人は必要です。しかしその方向に行き過ぎて、かえってその影響力が衰えてしまう可能性もあります。ミニストリーをしている人たちの中に、教育は受けているが、品性に欠ける人たちが大勢います。ミニストリーの中だけでなく、他の至るところにも、この世には教育を受けた愚かな者たちが大勢いるのです。でも神様が求めておられるのは誠実さです。第一コリント人への手紙4章2節で、パウロはこのことについて次のように述べています。第一コリント人への手紙4章の2節。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。あなたの牧師はあなたを信頼することができるでしょうか？あなたの仲間のクリスチャンたちはあなたを信頼することができるでしょうか？あなたは小さなことに誠実でしょうか？もしその人が誠実であるならば、教育は有益です。しかしもしその人が誠実でないのなら、教育は何の役にも立ちません。ネヘミヤ記7章に戻りますが、3節。私は二人に言った。太陽が高く昇って暑くなる前に、エルサレムの門を開けてはならない。そして住民が警備に立っている間に門を閉じ、貫抜きを差しなさい。エルサレムの住民のうちから、それぞれの見張りどころと自分の家の前に見張りを立てなさい。一つ一つの町への入り口は、昼間の間見張られなければなりませんでした。何が起こってもおかしくない夜の間は、すべての人たちが注意深くしているべきでした。一人一人が少なくとも自分の家族は見張らなければなりませんでした。そのように神様は少なくとも自分の家族に関して私たちの責任を問われます。主イエス・キリストは私たちが目を覚まして霊的に警戒していなければならないと言われました。マルコ13章の37節でイエス様は次のように言われています。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。一人一人の信者がそのような心構えでいるべきです。ネヘミヤ記7章に戻りますが、4節。この町は広々としていて大きかったが、そのうちの住民は少なく、家もまだ十分に建てられていなかった。この時に町の中のすべての建物が完成していたわけではありませんでした。人は自分の家を建てるのに夢中になって、見張りを忘れてしまうこともありえました。城壁と門徒を建設する精神は、片手にコテを持って、もう片手には剣をという心構えで行ってきました。今日主の働きをするのに、私たちにはコテと剣の両方がどれほど必要なことでしょうか。さて、この章の残りの部分は系図の記録です。7章の5節から7節。私の神は私の心を動かして、私が主だった人々や代表者たちや民衆を集めて、彼らの系図を記載するようにされた。私は最初に登ってきた人々の系図を発見し、その中に次のように書かれているのを見つけた。バビロンの王ネブカデネザルが引いていった捕囚の民で、 その捕囚の身から解かれて登り、エルサレムとユダに戻り、めいめい自分の町に戻ったこの州の人々は次の通りである。ゼルバベルと一緒に帰ってきた者は、ヨシュア、ネヘミヤ、アザルヤ、ラームヤ、ナハマニ、モルデカイ、ビルシャン、ミスペレテ、ビグワイ、ネフム、バーナ。イスラエルの民の人数は次の通りである。これはエズラ記の2章にあるのと同じ系図です。一体全体神様はなぜ同じ系図をもう一度記録されているのでしょうか。神様の御言葉はこのように言っています。詩編112編の6節。正しいものは常しえに覚えられる。神様は言われます。私はこの人々を知っている。そして私はあなたに私が彼らを知っていることを知ってほしいのだ。神様は一箇所に彼らの名前を連ねられ、そしてコピーを作られました。ワシントンの官庁のいくつかの局では、すべてのもののコピーを15通作ると聞いたことがありますが、神様もコピーを持っておられるのです。これはまるで神様が次のように言っているようです。あなたにはこれらの名前は面白くないかもしれないが、私にとっては興味深いものなのだ。この人々は私の者たちだ。この系図は神様の覚書のほんの1ページです。聖書の中にはかなり多くの系図があります。創世記49章には12部族が記録されています。第二サムエル記23章にはダビデの勇士たちのリストがあります。第一歴代史の最初の数章は名前のリストです。ネヘミヤ記3章にはもう一つのリストがあります。ローマ人への手紙16章は名簿の名前で構成されています。ヘブル人への手紙11章には誠実だった人たちのリストがあります。私たちにとってはこれはただの名前ですが、神様は一人一人を覚えておられ、その人の名前を子羊の命の書に記録しておられるのですと、マギー博士は述べています。ネヘミヤ記7章の17節。アズガデ族2322名。アズガデとは一体誰でしょうか。彼はバビロン捕囚に惹かれていった人でした。70年と少しの間、彼の家族は増え続けました。2322人の子孫たちがいて、一人一人が私はアズガデの親戚だということができました。ある人が自分がイスラエル人であることを証明せよと言われたら、その人はアズガデが私の先祖だ、私は自分が誰だかを知っていますということができたのです。今日あなたも自分は神様の子供であると知ることができるのです。第一ヨハネの手紙5章の12節にはこのように約束されています。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。もしあなたが主イエス・キリストを自分の救い主として信じたのなら、あなたは御子を持っており、命を持っています。もしもあなたが主の言われることを信じないのなら、あなたは主を嘘つきと呼んでいるのです。またもしあなたが自分の信仰をキリストに置いたのなら、あなたは神様の御言葉の権威によって命を持っているのです。そして神様はそのことを書き留められました。アズガデの子孫は、私は自分が誰だか知っている。ここを見てください。私の名前が書かれているからということができたのです。ネヘミヤ記7章に戻りますが、61節。次の人々は、テル・メラフ、テル・ハルシャ、ケルブ、アドン、イメルから引き上げてきたが、自分たちの先祖の家系と血統がイスラエル人であったかどうかを証明することができなかった。自分たちがイスラエル人であることを証明できなかった人たちもいました。 そして彼らが自分たちの系図を見せることができなかったとき、彼らは民の中から追い出されました。ネヘミヤ記7章の64節。これらの人々は自分たちの系図書きを探してみたが、見つからなかったので、彼らは祭司職を果たす資格がないものとされた。彼らは自分たちの系図を提示することができませんでした。私たちは救われる必要があるだけではなく、救われて神様の子供であることを実際に知っている必要があります。ネヘミヤ記7章の65節。それで総督は、ウリムとトンミムを使える祭司が起こるまでは、最も聖なるものを食べてはならないと命じた。この当時は、祭司の胸当ての中のウリムとトンミムによって祭司職を識別していました。それが、大祭司が神様の御心を確かめる手立てでした。それが当時の神様の備えでしたが、今日私たちは神様の御言葉を通して神様の御心を確かめることができます。そしてそこには私たちがどのようにすれば永遠の命を持つことができるかが書かれています。ネヘミヤ記7章の72節。こうして祭司、レビ人、門営、歌うたい、民のある者たち、宮に仕えるしもべたち、およびすべてのイスラエル人は、自分たちの元の町々に住み着いた。イスラエル人は自分たちの町々にいたが、第七の月が近づくと。これがこの章の最後の節です。イスラエルの子らは、今はかの地に戻っています。ネヘミヤのリーダーシップのもとに偉大な事業が終わりました。でも彼にはまだやらなければならないことがありました。さて、ネヘミヤ記8章の学びに入りますが、前の章ではネヘミヤが町を守る適切な準備をした後、歌う隊を任命したことを見ました。彼はエルサレムが主の喜びに満ちることを望みました。その後彼は偉大な聖書朗読を指揮しました。聖書朗読はリバイバルにとって欠かせないものでした。ネヘミヤ記8章の本文に入りますが、一節。民は皆一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは、主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように、学者エズラに願った。エズラはモーセの律法の書を持ってくるように呼ばれました。偉大な聖書朗読が行われるのです。二節。そこで第七の月の一日目に、祭司エズラは、男も女も、すべて聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて。ここには、聞いて理解できる人たちだけが集められたと書かれています。ということは、泣いている赤ん坊たちのための託児所があったに違いないという意味です。ネヘミヤが子供たちの世話をしたかもしれません。とにかく集まる人々が読まれているものに集中できるように適切な準備がなされたということです。三節。水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男や女で理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。今日では聖書を朗読するのに、夜明けから真昼まで耳を傾けるような会衆はどこにもいないと思います。ほとんどの人たちにとって、 45分間の説教は長いと感じられるようです。でも神様の御言葉が読まれるのを聞きに集まったイスラエル人たちはとても興味を持っていました。彼らは70年の間捕囚になっていて、一度も神様の御言葉を聞いたことがありませんでした。ですからこれは彼らにとってとても新鮮な経験だったのです。4節。学者エズラはこのために作られた木の台の上に立った。彼のそばには右手にマティテヤ、シェマ、アナヤ、ウリム、ヒルキア、マーセヤが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキア、ハシュム、ハシュバダナ、ゼカリア、メシュラムが立った。エズラと共にこれら13人の人々が立ち上がりました。5節。エズラはすべての民の面前でその書を開いた。彼はすべての民よりも高いところにいたからである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが神様の御言葉を開くとすべての人が立ち上がり、彼らは朗読の間中ずっと立ったままでいました。彼らが夜明けから真昼まで耳を傾けている間、彼らが座るためのクッションはありませんでした。まず最初に神様に対する賛美がありました。6節。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆手を挙げながら、アーメン、アーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。これは人々が四つん這いになって、おでこを地面につけたことを意味します。この当時彼らはそのようにして神様を礼拝しました。七節。ヨシュア、バニ、シェレベヤ、ヤミン、アクブ、シャベタイ、ボディア、マーセヤ、ケリタ、アザルヤ、エホザバテ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた。ここにとても重要な人たちのもう一つのリストが書かれています。この人々は集まっているために神様の御言葉を解き明かした人たちでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人々の登録、エズラによる聖書朗読というテーマでネヘミヤ記7章2節から73節と8章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。